とうございます。それでは賛美を捧げていきましょう。今日は栄の王にまず主のです。タッタララララララン、タンタン。3、はい。栄の王にまず主の御子に固く立ちて、神には御栄あれと、高く歌い叫ば、立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て。アメン。ハレルヤ、天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの心の目を開き、耳を開き、あなたの御言葉の御教えの苦しいことに目を留めることができますように導いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書16章5節から15節です。ヨハネ16章5節から15節お読みいたします。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。アーメン。本日の内容をまとめていきます。イエス様はご自分がこの世から去られることを予告しておられます。そしてそれが彼らにとってはなお益であり、その理由は聖霊様が私たちのところに来てくださるからだと伝えてくださっています。この真理の御霊は罪について、義について、裁きについて私たちに示してくださるということが記されています。それではしばらく御言葉を黙想していきましょう。聖霊様の示しを求めながら、まず最初に心に留まったことを記していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は7節に目が止まりました。イエス様が去って行けば、助け主を使わしてくださるという約束、そしてこちらの方が益になるということに目が止まりました。聖霊様の時代が今来ているなということを思わされました。また14節、御霊はイエス様の栄光を表すというところにも目が留まりました。聖霊に満たされるとイエス・キリストを証しするようになるのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は8節と13節に目が留まりました。ここでイエス様が聖霊について、 その方という言葉を8節と13節で使ってますけど、それが来るととか言わずに、その方が来ると、その方すなわち真理の御霊が来るとと言って、聖霊様は本当にエネルギーとかものじゃなくて人格を持っている人格体であるということをここから目指していました。以上です。
はい、私は13節の前半に目が止まりました。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。ここですべての真理と書かれていて、ただ真理に導き入れてくださるのではなくて、すべての真理を解き明かしてくださるお方なんだなということに目が止まりました。
私は8節に目が止まりました。聖霊様が罪、義、裁きについて世にその誤りを認めさせるお方であることを示されています。人間は皆神の御前に罪人であって、人間はが裁きの対象であり、神の御前に受け入れられる義はこの御子イエス様の義だけであるということをこの知らせてくださる、世に知らせてくださるお方だと思いました。以上です。
はい、私は8節9節が目に留まりました。この罪についてこの真理の御霊が教えてくださるというところで、この聖霊様によらなければ何が罪か何が正しいのかそれもわからないんだなということを感じました。ではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は聖霊様についていくつか考えていきました。8節から罪と義と裁きについて世にその誤りを認めさせる方であるということ。また13節では、聖霊様は私たちをすべての真理に導き入れる方であり、またイエス様に聞くままを話し、未来の予言もしてくださるお方だということを教えられました。御霊に満たされて聖霊様と共に歩んでいきたいということを今日も強く感じました。以上です。
はい、私は、5節から6節のところで避けるべき行動として肉的思いや霊的なもの、聖霊のことを知らない、そのような霊的未熟さを避けるべきであるということを教えられました。そのような肉的な思いや霊的未熟さが人に恐れや心配を与えるんだということを思いました。また聖霊様について7節そして13から15節で、受肉したイエス様と共にいることよりももっと大きな恵みは聖霊様と共におられることだということを教えられました。聖霊様はイエス様はご自身が去って聖霊様が来ることをもっと私たちに利益だとおっしゃったんですけども、聖霊様は内面的に私たちに変化を与え、すべての真理に対する霊的悟りを与えてくださる。そしてイエス様のものを持ってイエス様のことを話される聖霊様は、イエス様と一つであって、私たちにイエス様の教えやすべての将来のことや真理をすべて悟らせてくださるお方だということを思いました。以上です。
はい、私は聖霊様が教えてくださることについて9節から11節のところを黙想していました。聖霊様は罪、明確な罪というのが世にその基準があるものではなく、イエス様を信じないことが罪であるということを教えてくださるお方、また義というのは私たちの義が天においてすでに保証されているんだということ、この地上において義とされる、義とされるますけれども、さらに天において全く義をいただいているんだということ、それから悪魔に完全な勝利を収めておられる、悪魔すでに裁かれたということを、聖霊様を通してこの世は それを知ることができるということ、聖霊様はそのような働きをされるお方なんだということを教えていただきました。以上です。
私は13節、9節から13節で、特に13節を通して聖霊なる神様について教えられています。聖霊様は人のうちに臨まれて、すべての真理に私たちを導いてくださるお方だと思いました。聖霊様は人のうちに臨んで、聖書の御言葉がこれまでは分からなかったところをすべて話してくださる。そして父の御心に導いてくださるお方だと思いました。以上です。
はい、私は6節7節を通して約束を教えられました。イエス様は決して信じる者を悲しみで捨てることはないおか、見捨てることはないお方だということを教えられました。このあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのですとあるように、悲しみでいっぱいになっている弟子たちに助け主を送り、決して一人にさせない、孤児にさせないお方だということを教えられました。むしろイエス様がおられなくなって、助け主を使わせてくださり、信じる者を必ず真理に導いてくださるお方だということ、一人にさせないお方だということを教えられました。以上です。では、今いただいた御言葉をもとに、自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、私は主が十字架の上に完全にサタンを踏み砕いてくださったということ、この世を支配する者が裁かれたということを思い起こさせていただきました。今日のディボーションを通して、私は恐れるものが何もないなということを感じ、この世に流されずに歩んでいきたいと思いました。特に今日は信徒の方と学びがあるのですけれども、その方が聖霊のバプテスマを受けられるようにと陰で祈っていきたいということを思いました。そして私が体験したような十字架の勝利を体験していただきたいということを思わされました。以上です。
私は聖霊様をその方とイエス様が呼んだところにずっと目が留まっていて、この人格である聖霊様と本当に親しい交わりを持ちたいと思いました。最近いろんな祈り課題を持って祈ったことはあっても、親しく交わるそのような祈りの時間は少なかったのではないかなと思いました。今日は夜時間を作って、そのような親しい交わりを聖霊様と持ちたいと思いました。また私も今日ある方と学びをするんですけど、その方が聖霊様のことをよく知らない方で、聖霊様のバプテスマを受けるように私もその方のことは示されています。以上です。
ずっと子どもに聖書を教えるときに、何かこう限界というか、何か壁の越えられない壁のようなものを感じていて、まあ、実際教える時もちょっとなんか自信がなく力がなく感じていたんですけれども、その原因が今日分かって、私自身が自分の経験とか記憶の中から材料を組み上げてそれを使っていて、それが今もうつき始めている、そこをついてきているんだということを教えられました。尽きることのない聖霊様から真理をすべて解き明かしてくださる聖霊様から組んでいかなければ語ることはできないんだということを今朝は教えていただきました。改めてそちらの方向でいきたいと思います。
今朝は御言葉から悟りをくださり、心を行わせてくださるこの聖霊様を求めて感謝して、職場に現場に使わされていこうと思いました。昨日こう聖書をプレゼントした職員がいるんですけれども、この方がこう聖書を読むたびに罪について義について裁きについて開かれて、救いの方へ導かれていくようにこう私も取り成していこうと思いました。以上です。
はい、私は悲しいなと感じることがちょっとあったんですけども、今日のディボーションを通して自分が悲しいと思うことがかえって主にあっては益となることなんだということを教えられました。そしてこの悲しみからも主が必ず守ってくださるという約束をいただいたので、この否定的というか、その思いを主に明け渡して逆に感謝し、主に期待して進んでいきたいなということを今日は適用しました。すべてを明け渡して感謝していきます。はい、それでは最後に一言お祈りします。天のお父様、それぞれに与えてくださった御言葉を感謝します。今も生きて働かれている聖霊様が私たちと共にいてくださる恵みに感謝します。あなたの恵みに感謝し、また導きに従う一日を今日与えてください。そして私たちを通して他の方々にもこの聖霊様の恵みが注がれていく一日となりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。